私たちクリスチャンというのは救いによっていただいた新しい人生を歩み始めた者たちです。新しい人生を私たちは歩み始めた。そのような新しい人生を生きるんですが、ただ私たちは日々の生活において自らの生活を吟味する必要があります。主からいただいた自由を正しく用いて生きているのかどうか、言い方を変えれば正しい選択をして歩んでいるのかどうかです。主は私たちを永遠の裁きから、そして私たちを捕らえていた罪の束縛から解放してくださった。自由を与えてくださいました。神の恵みというのは私たちを罪から救い出して、神の自由を与えてくださる素晴らしい素晴らしい恵みです。我々は自由とされたんだって。だから私たちは選択ができるわけです。自由がなければ選択などできません。でも自由があるということは、我々には選択があるわけです。そのことを御言葉は我々に繰り返し教えてくれています。だから御言葉が言うことは、あなたは自分の自由を用いて正しい選択を繰り返しなさいと、そのように教えるわけです。そのことは分かっているんですけれども、しかし我々の日々の生活において、私たちは悲しいことに自由とされていながら、もう一度自分を束縛に追いやっていってしまう。そういった選択をひょっとしたら知らず知らずのうちに行っている可能性があるんです。それも我々も見てきました。一番問題なのは、私たちが自分の力に頼って信仰生活を生きようとすることです。自分の力に頼って、その問題とは何かというと、自分の力で神のご好意を得ることができるんだと信じ込んでいるわけです。頑張りさえすれば神に喜ばれる生き方ができるんだ。私が気づかなきゃいけないのは、どんなに頑張ったって、どんなに心を入れ替えたって、神が喜んでくださるような生き方を私たちは行えないんだということです。また自分本位の価値観に基づいた信仰生活を送る人たちもいます。自分の中で核あるべしというのを決めてしまうわけです。神のご好意を得るためにはこれこれのことをすべきであると、その決めたことを一生懸命自分は守り続けていこうとするわけです。そうするとその人は、自分はこういったことをやってるから神に喜ばれている、でそういうことをやってないあの人たちは神に喜ばれていないと、そのように一方的に彼らを裁いてしまう。でこういった人たちの問題とは何かというと、皆さんね、自分の中で神が喜ばれるというその人物像、信仰者像とでも言いますか、そういうものを作り上げるわけです。こういう人が神に喜ばれるんだって。そして間違いなく自分は神に喜ばれていると信じ込んでいます。でこういった人々っていうのは大変自尊心が高く、他の人々に対して批判的な態度をとっています。で3つ目に私たちの問題点というのは、自分本位の神学に基づいた信仰生活を送ることでした。聖書の教えでない人間的な誤った教えに従ってしまうということ。その例が無律法主義者のようでした。何をしても許されるんだから自由に生きればいいというような考え、そういった考えに基づいて生きてしまう。だから私たちは自分の歩みが本当に聖書に基づいているのか、この真理に基づいているのかどうか、そのことを厳しく正しく吟味することが必要だというわけです。さて私たちはこのガラティアの5章を見て、自由人とされた私たち信仰者クリスチャンたち、どのように生きていくことを神が求めていらっしゃるのか、その具体的な例をこれまでに2つ見てきました。簡単に言えば神を愛することであり、そして隣人を愛すること、それらの実践でした。私たちが自らに問いかけなければならないことは、クリスチャンとしてしていらっしゃるすべてのこと、あなたの人生のすべてのこと、それは神を愛する上にしているのかどうかと、そのことを吟味しなさいって。神を愛するという正しい動機でもって行っているのかです。 同時に互いに使い合いなさいと、愛によって互いに使い合いなさいとありました。13節の後半から。つまり使えるということは奴隷として使えること、奴隷の務めを果たすことでした。我々はどっちが偉いという話をするんじゃなくて、互いにその隣人の奴隷となりなさいと、奴隷として彼らに仕えていきなさいということを教えていたわけです。しかもこれも愛という正しい動機を持ってと、愛を持って神を愛し、愛を持って隣人を愛しなさいって、神に仕えるように私たちは隣人にも仕えていきなさいと、そのようにパウロがここで教えてくれました。でもこのパウロが教えた教えっていうのは新しい教えではなくて、実はイエス様ご自身が命じておられたことの実践をパウロはここで命じたにすぎません。あのヨハネの福音書の13章の34節のところでイエス様は、私はあなた方に新しい戒めを与えましょう。戒め、つまり命令です。どんな命令かって、互いに愛し合いなさいと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。互いに愛し合うということ、そのことがイエス様によって命じられた。パウロがここで私たちに教えてくれたのはまさにそれの実践です。そのように生きなさいって。パウロはこうして私たちにクリスチャンとしてどのように生きるべきなのか、そのことを教えてくれたわけですが、ちょっと皆さんに考えていただきたいのはね、どうして私たちクリスチャンって自由人として正しく生き続けていくことが重要なのかです。なんで正しく生きなさい、正しく歩みなさいって、そのことが繰り返されているわけですが、なんでその必要性があるかです。おそらく皆様すべてその答えをお持ちだと思います。で皆さん、なんで私たちは神の前に救われた者として自由人として正しく生き続けていくかというと、その生き方が私たちが生かされている目的である神の栄光を表す生き方だからです。それが神の栄光を表すんです。ちょっと皆さんに伝えたいことはね、旧約の時代において神はどのようにご自身の栄光を表されたかです。どんなふうに神様が栄光を表されたか、さまざまな方法があります。例えばあのモーセたちの時代においてどんなことがあったかというと、主の栄光が雲の中に現れたとあります。確かにそういったことが起こりました。出エジプト記の16章の10節のところにそのように記されています。また主の栄光が幕屋に満ちたと、同じく出エジプトの40章の34節のところに出てきます。神殿はまだ完成してませんでした。その時にあったこの幕屋に栄光が満ちた。民数記の中を見ると16章の42節のところに、会見の天幕がその雲によって覆われて主の栄光が現れたって。列王記第1の8章のところでは11節のところに、主の栄光が主の宮に満ちたって。同じく歴代史第2の5章の14節にも、主の栄光が神の宮に満ちたと書いてます。いろんな方法で神様はご自身の栄光を明らかに示された。で、一箇所もし皆さん開けてくださるんだったら、歴代史第2の7章のところです。そこを見ていただくとこんなふうに記されています。ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちたと。宮が完成しました、ソロモンによって。その宮が栄光で満ちたんだと。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆、火が下り主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷 敷石につけ、節を拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主を褒めたたえた。ちょっと光景描けます皆さん。この神殿が主の栄光に満たされたって。人々はそれを見て大変恐れを抱いたわけです。少なくともこうして旧約聖書の時代においては、さまざまな形で神の栄光が示され、人々はそれを見て正しい恐れを抱きました。新約の時代に移ります。新約の時代にどのような方法で神が栄光を表されたかというと、こんな御言葉を皆さんよく存じだと思います。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。ってこの方は恵みと誠に満ちておられたって。最初の部分を飛ばしたんですが、どこの箇所か皆さん分かります？最初はこう書いてます。言葉は人となって私たちの間に住まわれたって。ヨハネの1章の14節です。誰のことです？主イエス・キリストです。この方を通して神の栄光が表されたんです。マタイの福音書の中で、あのイエス様がオリーブ山でメッセージをなさったときに、人の子が栄光を帯びて帰ってくるって、そのことがマタイ24章の30節にも25章の31節にも記されて、つまりイエス・キリストを通して神の栄光が明らかに示されたんです。そしてそのイエス・キリストが十字架で亡くなり、我々の身代わりとなって死んでくださり、そして昇天なさいました。でその後どうなったかっていうと、御言葉は次のように教えます。御霊は私の栄光を表しますって。ヨハネの16章の14節ですけども、次に何が起こったかって、栄光の主が天に凱旋された後、今度は聖霊なる神が送られてるんです。そしてその聖霊なる神を通して栄光が表されていくって。そしてペンテコステ以降、教会が誕生しました。その教会に対して、建物の話じゃないです、イエス・キリストによって救われた者たちに対して神が何をおっしゃっているのか、よく皆さんもご存知の箇所です。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って何です？神の栄光を表しなさいって。コリント第一の6章の20節でした。また同じコリント第一の10章の31節は何て言ってます？こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ何です？神の栄光を表すためにしなさいって。お気づきになりました皆さん。旧約の時代において神はさまざまな方法でご自身の栄光を表された。新約になってイエス様を通して栄光が表された。そして聖霊を通して栄光が表された。そして教会が誕生した後は、教会である私たちを通して栄光が表されるんです。でこのことをしっかり我々信仰者覚えておかなきゃいけない。神はなぜあなたを救ったのか、なぜ神様はあなたを置いてくださっているのか、この地上に。目的は分かりますでしょ？あなたを使って神ご自身の栄光を表すためにです。そのために私たちは救われ、そのために私たちはこの地上に置かれてるんです。だから私たちが考えることは、どうすれば神の栄光を表すことができるのかを考えて生きる。当然のことじゃありません。ですから御言葉は私たちに繰り返し繰り返し正しく歩んでいきなさいって言うんです。なんでそんなことを言うか、それが神の栄光を表す方法だからです。そういう生き方こそが神の栄光を表すんです。で皆さん、栄光を表す存在として神はあなたを救ってくださり、あなたを生かしてくださっている。今その話をしました。しかもじゃあどうやったら栄光を表すことができるかっていうと、それは神に従うことである。神の御言葉に従うことである。神の御心に従うことである。神の命令を実践すること。みんな同じことでしょ？神がしなさいということを行うことです。そのことによって我々栄光を表すんです。それが証拠に 主イエス・キリストの歩みを私たちが振り返るときに、皆さんに質問ですけれども、主イエス・キリストは神の栄光を完全に表したんでしょうか、表さなかったんでしょうか。誰でも分かるような馬鹿げた質問ですよね。イエス様は父なる神の栄光を完全に表された。なぜ彼が栄光を表すことができたのかって、イエス様ご自身おっしゃってます。ヨハネの17章の4節のところに、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたって。ちゃんと書いてますでしょ、御言葉って。主イエス・キリストがどうして父なる神の栄光を表したか、それは主イエス・キリストが父なる神のご計画に完全に従ったからです。神への従順が栄光を表したんです。この箇所を直訳すると、私は地上であなたの栄光を表しました、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を成し遂げることによってと、この箇所はそう教えているんです。イエス様が神の御心に、父なる神の御心に従順に従っていかれた、そのことによって主イエスキリストは父なる神の栄光を表し続けていた。イエス様はあなたや私の模範でしょ。主はこんなふうに歩まれた。またちょっと初代教会を思い出してください。初代教会は神様によって大いに用いられた。特に使徒の働きの2章の46節のところをご覧いただきますとね、その教会の様子が書かれています。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれたって。彼らは心を一つにして宮に集まっていたって、ね、そして喜びと真心を持って食事をしていたって。彼らの心は喜びにあふれていたし、真心っていうのは彼らの心には混じり気のない、汚れのない、正しい清い心でもって彼らは交わりを持っていたって。だから神への賛美が彼らの内から生まれてきてたんです。つまりね、皆さん、初代教会のクリスチャンたち、ここに記されていることっていうのは、このクリスチャンたち一人一人が心から神に感謝を捧げてた、心から神に賛美を捧げてた、それは彼らの心が喜びにあふれていたからです。じゃあなぜ彼らの心が喜びにあふれていたのかって、彼らが神の前を正しく生きていたからです。もう私たちは何回も見てますけれども、私たちがいつも喜びを持って生きるためにはどうしたらいいのか、簡単ですよ。神の前を正しく生きることです。まさにこの人たちはそうしてたんです。ということはね、皆さん、私たちもこのような歩みをなすことができるということです。ひょっとしたらある人はイエス様だからできたんだっていう言い訳をするかもしれない。でもこうして初代教会にあって、そのように生きてたんです。それで神は彼らを祝してくださって、毎日主は救われる人々を仲間に加えたと書いてます。神が喜んでいらっしゃることをこうして、こういう方法で神は示してくださった。だから私たちはこの神がおっしゃることを常に私たちの心に刻んでおかなきゃいけない。御言葉に服従することが大切だって。そしてあなたも私も神の御心に従って生きるなら、神の御言葉に従うならば、神の命令を守って生きるならば、間違いなく私たちは栄光を表していくんです。もし私たちがこんなふうに歩んでいるならば、間違いなくあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい、そういったことが起こるということです、ね、皆さん、あなたが置かれている環境がどういう環境か分かりません。大変つらい環境にいるかもしれない、ね、自由がある程度束縛されている環境にいるかもしれない、 辛いなと、こういう状況から逃れたいなと思うような、そういう環境にいるかもしれない。でもね、聖書を見るときに神はあなたをそこにあえて置いてくださっている。それはなぜかというと、神はあなたを使ってその環境の中で、その境遇の中でご自身の栄光を表そうとしてくださっているからです。我々が学ばなきゃいけないのは、そのために生きているということです。だから私たちは、主よ、どうぞ私を使ってくださいって、我々がよくする祈りっていうのは、こういう環境から私を解放してくださいって、こういう環境から私を逃れさせてくださいって。でも信仰の勇者たちはそんな祈りしてないんです。彼らはその中にあって、主よ、あなたに従い続けることを教えてくださいって。彼らが求めてのは、自分のその身勝手な自由じゃなかった。彼らが願ったことは、どうしたら神の栄光を表すことができるか。そして神が主権者であるゆえに、その場その場に置いてくださっている。だから彼らはどんな時でも主が全てをご存知であり、主が全てを用いてくださることを知ってたから、主よ、どうぞこの環境で、この状況で、あなたの栄光を表すことができるように、私を助け用いてくださいって、そういう歩みを我々はすることができるし、そういう歩みを我々がすることによって、私たちは間違いなく変えられていくんです。でも少なくともそのことを我々見ていくんですけれども、少なくとも皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのはね、あなたには大変大きな責任があるということです。私ぐらい好き勝手な歩みをしたって構わないんじゃないって、みんな神様の御言葉に従って生きようとしてる、失敗しながらでもそうやって生きようとしてる、もう私ぐらい好きに生きてもいいんじゃないかって、我々が御言葉を知っている、また御言葉を学ぶならば教えられることは、一つの罪がその教会の証を奪ってきました。だから私たちがしっかりと覚えなきゃいけないのは、自分のことじゃなくて神のことを優先しなきゃいけない、ね、自分を喜ばせることよりも神を喜ばせることを優先しなきゃいけない。でこの後私たちが見ていくように、まさに私たち信仰者の葛藤ってそこにあるわけでしょ。神を喜ばせたいって思いがあるけども、そうでない思いも同時に私たちの心の中にはあるわけじゃないですか。だから一人一人が覚えなきゃいけないのは、自分がどのように生きるのか、正しく生きて神の栄光を表すのか、それと全く違う生き方をして神の栄光を汚して証しを失うのか、どちらの選択をするかって、大変大きな責任が実はあなたにあるんだということを私たちは忘れちゃいけないんです。罪を犯していて神の栄光を表すことはできません。人の怒りは神の義を実現するものではありませんと、ヤコブが教えたように、一章の二十節のところで、神の栄光のためじゃなくて自分のために生きている人がいるならば、悲しいことはその人もだし、その人が集まっている、集っている教会も神の栄光を表すことがないからです。さっきから神の栄光を表すことが私たちの生きる目的だということを話してきました。そしてそれが可能なんだということを言ってきました。パウロはこんなことを言っています。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことだって。つまり何を言いたいのかって、我々信仰者が覚えなきゃいけないのは、どんな方があなたや私のうちに住んでおられるのかなんです。私たちが気づかなきゃいけないのは、さっきも見てきたように、信仰生活を生きるために必要なのは私たちの力じゃないんです。というのは、私たちの力は不完全だからです。我々に必要なのは全能なる神の力なんです。そして御言葉が教えてくれるのは、その力ある神があなたのうちに内住しているということです。なんでその方に助けを求めないのかです。もっと言えばね、皆さんね、そのレッスンを学ぶためにいろんなことを神様は私たちの生活にもたらしていると思いません？神を信頼していると思ってながら、実は神ではなくて自分の力を信頼したり、自分の知恵を信頼したり、 そういった自分たちの過ちというものを悟らせるために神はいろんなことを使って、ああ自分は神に頼ってるつもりだったけどもそうじゃなかったなって、そういうことに気づかされてる。私たちのことを愛してくださっている神様、我々の弱さを示してくださって、そして私たちに私に従えと、私を信頼しなさいということを教え続けてくれるわけです。さて今日のテキストを見てください。いよいよ自由人として生きる教えの核心に入っていきます。勝利ある信仰生活の鍵が実はここにあるんです。どんなふうに私たちは生きていったらいいのか、どんなふうに歩むことによって神への愛、隣人の愛というのを保ち続けることができるのか、どんな歩みをすれば神の前に正しいことが選択できるのか、そのように歩み続けることができるのか、そのすべての秘訣がここに記されています。見てください。私は言いますとパウロが強調して声を大にしてこのメッセージを語ろうとしています。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいませんと。まずざっと今読みしました。読んで皆さんもお気づきになったと思いますが、ここに御霊という言葉と肉という言葉が繰り返されていた、そのことにお気づきになりますでしょ。御霊という言葉がこの16節から18節、今お読みしたところに4回出てます。また25節まで見ていただくと新たに4回、このわずかな箇所に8回も御霊という言葉が出てきています。じゃあ肉という言葉はどうかというと、この16から18の間には3回、そして25節までには新たに2回、トータルで5回出てます。なぜこういったことが記されているのか、それをちょっと見る前に、まず意味を調べてみましょうよ、ね。この御霊とはどういう意味で、肉とはどういう意味なのかです。こういうことです。いいですか。御霊っていうのは聖霊のことです。救いに預かったクリスチャンに可能となった新しい生き方、聖霊による生き方を意味しています。救われることによって私たちには新しい生き方ができるようになった、聖霊によって生きていくという新しい生き方です。そのことを意味しているんです。肉とは一体何かと、これまで私たち学んできたように、これはまさに罪の性質です。その肉の赴くままに生きてきたかつての生き方を表しています。肉って言ったときに別の意味もあるんですが、特にここで使われているのは救われる前に私たちが生きてきたその生き様、その生き方、神を全く無視して自分の快楽のままに生きてきた、そういう生き方を意味しています。でこの御霊と肉っていうのはここに出てるっていうのは、明らかにこれはこの2つのことを対しているわけですね。だって御霊と肉というのは相反するものであり互いに対立するものです、ね、救われた者としての新しい生き方と救われる前の古い生き方、そういうふうに言うこともできるし、神の御心に沿った新しい生き方と神の御心に逆らった生き方、このようにも言うことができます。パウロが言ってるのはね、あなたは自由とされた、罪の奴隷であったとき、つまり自由がなかったときには罪に従うことができなかった。でもその罪から救い出されたあなたには自由が与えられて、このどちらを選択すること、それが可能となったって言うんだよ。可能となったものとして、選択の自由があるものとして、あなたはこれからも継続して正しい選択をし続けなさいということを教えるわけです。おそらく信仰者の皆さんはその葛藤というものをいつも経験されているはずです。皆さんどうか分かりませんけど、私は信仰を持てば罪から完全に解放されると思いました。ところがそうではなかった。 これまでと同じ罪との葛藤を経験するわけです。そして敗北を繰り返し喫したわけです。というのは、私たちは主イエスキリストにて救われた私たちは、この罪の性質が完全になくなったのかというと、それは栄光の体をいただく時までなくならないということです。この地上に私たちがいる間は、この罪との戦いというのが続くということです。もうよく皆さんもご存知なんですけども、復習のためにちょっとローマ人の手紙の7章をちょっと開いてくださいます。ご存知のようにここにはパウロ自身の証が記されているわけですが、救われているパウロが自分のことを正直にここに記してくれています。ご覧くださいます。17節のところを見ていただくと、私のうちに住み着いている罪とあります。クリスチャンですよ皆さん。あのパウロですよ。パウロ自身が言うのは、私のうちに住み着いている罪、私のうちに罪が住み着いているというわけでしょ。18節には、私の肉のうちに善が住んでいないって。善が住んでない、何が住んでるの。悪が住んでるということですよ。21節に、私に悪が宿ってると、ほら教えてますでしょ。23節の、体の中にある罪の律法って言ってます。25節には、肉では罪の律法に仕えてるって。こういった表現を使うことによって、罪の性質が私から完全に消え去っているわけではないということを明らかにしてますでしょ。そして今そこを開けてくださったら見てください。15節のところに、私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているって。18節にも、私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからですって。19節に、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。ご覧になれますでしょう、パウロ自身の葛藤が。神に喜ばれることをしたいと思ってながら、そうでないことをやっている自分。こういう生活を我々は送っているはずです。罪との戦いの中を生きています。しかも罪に対する敗北が悲しいことに毎日の生活で起こっています。そこでパウロは言うわけです。御霊によって歩みなさいって。自分の弱さを知っていたパウロ、自分の信仰者としての生活における葛藤を誰よりも分かってた彼が、そのような中にあってどう生きたらいいのか教えてくれるわけです。それは御霊によって歩むということです。歩みなさいということは生きるということです。パウロがここで言っているのは、聖霊によって継続して生きていきなさいと。聖霊によって継続して暮らしていきなさいと。御霊によって生きると言ったでしょ。つまりね、こういうことです、皆さん。私たちが新しく生まれ変わったものとして、クリスチャンとして生きていくために、絶対欠かすことのできない存在、それが聖霊だということを言っているんです、ね、あなたの意思によって生きなさいとか、努力によって生きなさいとか、そんなことを記していませんでしょ。私たちがこの地上にいて正しく歩んでいくためのその秘訣、それを可能にしてくれるのは聖霊だって言うんです。その聖霊によって歩んでいきなさいと。歩み続けていきなさい。現在形です。というのはね、皆さん、聖霊というのは大変な働きをする存在だからです。大変な働きをしてくださる神なんです。ちょっと思い出してくださいます。あなたが教会に来た時とか、あなたが初めてイエス様の福音を聞いたときって、なかなか理解できませんでした。同じ日本語で語られていても、なかなか理解することができなかった。何回聞いてもなかなか理解できなかった。でも、あるときに理解したわけでし ある時に私は本当に罪人ですと、私は本当に裁かれる存在です、私は本当に罪の許しが救いが必要ですと、そのことを心から悟った時があるでしょ。なぜかっていうと、聖霊があなたの心に働いたからです。イエス様はヨハネの16章の中で、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと書いてます。16の8節のところに。つまりあなたが IQ が高いからこの真理を悟ったんじゃないんです。あなたが何十回という回数を聞いたから悟ったんじゃないんです。聖霊なる神が働いてくださったから悟れたんです。そう御言葉を我々に教えるわけです。そしてあなたはそのことに気づいただけじゃない、そのことを悟っただけじゃない、あなたは心の中で、私は間違ってた、神の前に私は悔い改めなきゃいけないと、今までのように間違った生き方ではなくて正しく歩んでいきたい、そのような悔い改めの思いを持ったのはどうしてかというと、聖霊が働いたからです。異邦人が救いへと導かれました。ユダヤ人たちにとっては驚きでした。そこで彼らはペテロに質問するわけです。そこでペテロはこんなふうに答えるんです。神様がなさったんだ、異邦人を救ってくれたんだ。その時の反応が面白いんです。人々はそれを聞いてて、今までの反論をやめるんです。沈黙して、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたって。これなったでしょ、ね、神はあなたに悔い改めを与えてくれたんです。あなたが確かに神の前に罪を悔い改めたんです。でもそれは実は神の働きだと、使徒の働きの11章の18節を教えてくれた。そうしてあなたは救いへと導かれるんです。あなたがイエス・キリストを信じるというその信仰告白においても、実は神がそのことをなしてくださった。ヨハネの福音書の6章の中では44節に、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんって。私たちの努力とか、それによって神のところに行くことは不可能だって。それは全て神の御業だ。だからお気づきになりました皆さん。あなたが神の言葉を聞いて、その神の真理に気づくこと、自分の罪深さを悟り、自分には救いが必要であることを悟ったっていうのは神の働きであり、そのことが分かって私は神の前に罪を悔い改めたいという決心をしたのも実は神の働きであり、そして救ってくださるイエス・キリストを信じましょうというイエス様を信じる信仰に至ったのも実はこれは神の働きだって。神の恵みなんです。これがこうして神は私たちを救ってくださった。そして神によって救われた信仰というのは、その信仰が本物かどうかを信仰自体が明らかにしていきます。どういう意味かというと、こういう意味です。神によって救われた人っていうのは必ず変化が生まれてきます。なぜそう言えるかって、預言者エゼキエルが私たちに教えてくれます。ちょっと開けてくださいませ。エゼキエルの36章のところ、36章のところに、25節のところに、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなたを清め、その後ご覧ください、あなた方に新しい心を与えって、新しい心が与えられるんです。これが救いなんです。あなた方のうちに新しい霊を授けるって。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に御の心を与える。その後27節見てください。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるって。お気づきになりました。神はただ新しい心を与えるだけじゃないんです。新しい心を与えた人が、神の命令に従っていくような新しい歩みを始めるようになる。それが神のなされる救いの御業なんです。そう御言葉が記してますでしょ。 新しい心を与えてくださり、そして神の掟に従って、神の命令に従って、教えに従って生きていくように私たちを変えてくださるんです。ですから、ただ自分が信じたと言って、ただ告白しているだけの話じゃないんです。神が救ったら、神はその人を新しく作り変えて、新しい歩みをすることができるものへと神はしてくださる。ですから、こうして我々の救いというのを見たときに、まさにこれは聖霊なる神様の働きであると。でも聖霊の働きというのは、そこで終わったんじゃないんです。信仰生活においても聖霊は働き続けてくれているんです。というのは、聖霊によって歩みなさいというのは、聖霊が救いだけでなく、救われたものを導いてくださることを言っているんです。だから聖霊によって歩めというんです。聖霊は歩むべき道を示してくださり、私たちを守ってくださり、私たちを導いてくれる。だから聖霊によって生きていきなさいって、このような働きを聖霊がするんだからって。簡単に復習ですけど、皆さん覚えてますでしょ。ピリポという一人の伝道者が馬車に乗っているある人のところに出て行って、そして御言葉を語るようにと導かれるでしょ。エチオピアの宦官だったですよね、馬車に乗っていたのは。でも一体誰がピリポに働いて彼のところに行きなさいと命じました。御霊がピリポにと、使徒の働きの8章の29節には記されています。聖霊なる神の働きだったんです。ペテロが幻を見ました。天から風呂敷が降りてきて、記憶ない動物もその中にいて、それをほふって食べなさいって。覚えてます皆さん、その話があった時に、イタリア隊の百人隊長であったコルネリオから3人の者たちが使わされてくるんです、でも彼らが来ているということをペテロに告げたのは誰だったかっていうと、聖霊なんです。こう書いてます。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきていますって。聖霊がそうしてペテロに教えたっていうんです。ペテロが割礼のない者たちと食事をしているということが非難されたときに、ペテロは証しをします。こう言うんです。御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われましたと。御霊が私に行きなさいと言ったって。これは全て聖霊なる神様の働きを言っているんです。第二次宣教旅行においてパウロはまた安定をかけて出ていくわけですけれども、その時にムシアに面したところに来た時、ベテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかったって。彼はもっとガリラヤにおいて、今のトルコにおいて伝道しようと思ったんですが、その道を神が閉ざされたって。第三次宣教旅行においてもそうです。使徒の19章のところですけれども、このことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにしたって。この新約聖書では御霊の示しということで聖霊というふうに書いてますけれども、パウロ自身の霊であったかもしれない。いずれにしろ神の御心に従おうとしていたパウロを神はちゃんと導いてくださった。パウロだけじゃない、神様の御心に従っていきたいと願っている者たちをちゃんと神は導いてくださるんです。ですからね、皆さん、御霊によって歩め、御霊によって歩み続けなさいということはこういうことです。自分のあなたの信仰生活において、あなたの日々において、その瞬間瞬間を神の助けを仰ぎながら、主をどうぞ私を助けてくださいというその祈りを持って歩み続けていきなさいって、そのように生きていきなさいということを言うんです。ただその時に覚えなきゃいけないのは、御霊によって歩むっていうのは、自分の考えとか自分の願いとか自分の夢をそのままにして御霊と共に生きることではないということです。もし私たちが御霊に従うんだったら、私たちの考えや思いや夢とかそういうものを一切捨てることです。だってね、皆さん、御霊によって生きるということは我々信仰者に与えられた素晴らしい祝福なんです。なぜかというと、神があなたを 御心に沿って導いてくれるんでしょ。そんな生活ができるのは我々信仰者だけじゃないです。生きた神があなたを愛して、その方があなたを導いてくれる。でそれを必ず邪魔するのは何かっていうと、あなた自身の考えなんです。あなた自身の思いなんです。あなた自身の夢なんです。計画なんです。ですから御霊に従って生きていく、そのように生き続けるっていうためには、我々は自分というその邪魔するものを捨てなきゃいけない。だから実際に私たちも多くの人たちを見るときに、彼らの信仰の歩みを妨げているのは結局自分なんです。神様、これが御心であることを願いますって、そうやって、なんで自分の考える最善を優先しようとするんでしょう。私たちの考えることなんて間違いだらけですよ。失敗だらけですよ。完全なお方は神しかいないんです。しかも我々はその方に導かれて生きることができるんです。ですからここで御霊によって歩みなさいと言われたときに、私たちは主を、あなたの栄光を表すために、あなたの前に正しい選択を続けるために、私はあなたの助けが必要です。どうか私を助けて、そしてあなたの御心に従って生きていけるように私を導いていってください。そのように願いながら、そのように歩み続けるわけです。自分の考えではなくて主に従っていこう。自分の計画じゃなくて神の計画に従っていこう。よく考えてみるとね、皆さんね、我々イエス様を信じるときに決心した決心って、そういう決心じゃなかったんですか。我々がイエス様を自分の主として、この方を受け入れて、そしてこの方を信じて従っていくって決心したわけでしょ。これまでは自分の思いに従って生きてきた私たちが、これからはその間違った生き方をやめて、この神に従って生きていきます。この方が私の主人なんです。私は奴隷なんですから、この方が言われるように生きていきます。そうやって私たちは主を信じるという選択をしたわけではなかったんでしょうか。ここで言われていることはまさにそのことなんです。私の思い通りではなくて、主はあなたの御心がなりますように、私はそれに従っていきたいって、そうやって救いに預かった我々がそのように生きていくということです。聖霊がちゃんとあなたを助けてくださり、導いてくださるんだから、その方に助けを求めながら歩んでいきなさい。ですからこの御霊によって生きるっていうのは、自分のしたいこと、そういったものを一切捨てて聖霊の導きに従うことです。そしてこれこそが罪に打ち勝つ勝利の生き方なんです。見てくださいます、その後、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんって、あえて日本語の新改訳聖書でそうすればと訳されています。結果の話でしょ。もしあなたが全てを捨てて御霊の導きに自分を委ねて歩んでいくならば、何が起こるかっていうと、欲望を満足させるようなことは決してないって。ここで使われている欲望っていうのは、実はこの欲望という言葉は願望という意味があって、良い意味でも悪い意味でも使われるんです。でも間違いなくこの17節で使われているのは、その悪い意味で使われています。肉の願うことです。つまり神の御心に逆らうということです、ね、悪い意味で使われている。御霊が願うことは神の御心に従っていくように、肉の願うことはその真逆であって自分の思い通りに生きていこうって、ね、そうするとね、この16節でパウロが言うのは、もしあなたが全てを委ねて御霊によって歩んでいるならば、御霊の助けをいただきながら生きているならば、何が起こるかっていうと、あなたはその肉の欲望というもの、肉がかつての生き方にあなたを引っ張っていこうとする、そういった誘惑に対して勝利することができるんですが、面白い言葉が使われてますでしょ。満足させるようなことはないって言ってます。満足という言葉が使われています。 これはね、成し遂げるとか成就するとか実現するなんて意味を持った言葉なんです。つまりパウロが言いたいことはこういうことなんです、ね、この満足というのはあなたは肉が願うことを成し遂げないとか肉が願うことを達成しないということです。まとめるとこういうことになります。いいですか。残念ながら我々クリスチャンの中にもこの罪の性質があるわけです。その古い罪の性質が何をしようとしているかというと、我々が救われた私たちがかつてのように肉に従って自分の快楽に従って自分の欲望に従って生きていこうとそのように働くんです。肉がこういう働きをあなたを通して成し遂げようとするんです。しかしそれを知ったあなたはそれを成し遂げさせないということです。パウロがここで言っているのは、もしあなたが全てを委ねて御霊に従って歩んでいるんだったら、あなたの肉があなたを誘惑してかつての生き方に、ね、沿って生きていくように、神に逆らうように生きていこうとそのように誘惑するときに、あなた自身がそれに対して私はそれはやらないんだと、その選択をするんです。なぜかというと、聖霊によって歩んでいる人はその人の心が神によって支配されているからです。その心を罪が今一度支配しようと働き始めたときに、我々はそれに対してストップと言うんです。そんな生活、皆さんこの何週間か我々この学びをしているわけですけれども、そんなこと実践されてません？私自身も信仰の歩みにあって、特にこの数週間この御言葉が何度も何度も教えられるわけであって、良くない思いが出てきたときに自分はそれに対してどうするか、すぐそこでストップかけるんですよ。私はそういう思いを持とうとはしないって、これは間違った思いだから私はその思いを持たないって、神様助けてくださいって、あなたが喜ばれる思いが私の心を支配するように、そうして私たちのこの古い性質が、この罪が私たちに誘惑して我々をかつての生き方に引っ張っていこうとするときに、私たちはそれにストップをかけることができる。なぜかというと、我々は聖霊によって生きているからだって。その聖霊なる神様に助けを仰ぎながら生きているからだって。残念ながら完璧に生きることはできないんです。でもその葛藤の中で私たちは神が喜ばれることが一体何かを考えて、それを実践していこうとする。この16節でパウロが我々に教えてくれたことっていうのは、必ず肉はあなたに働いて罪の生活をかつてのように歩むように、ね、そのように誘惑をするんです。でも御霊に従って歩んでるなら、御霊に従いながら御霊の導きに従ってあなたが生きてるならば、御霊に助けを求めながら歩んでらっしゃるんだったら、必ずあなたはその罪があなたの中で成し遂げようとするその罪の願いをあなたは成し遂げさせないってストップかけるんです。面白いのはね、決してという言葉とありませんという言葉があるでしょ。このように訳されているのは、ここに2つの否定語が並んでるんです。パウロはこういう表現をよく使います。なんでこうしたかって、絶対にありえないからです。つまり御霊と共に歩み続けていくならば、絶対に罪が私たちを支配するということ、そういうことから私たちは自らを守っていくことができるって。でも悲しい現実は、我々のうちに罪を犯したいという、そういったよく罪があるわけです。罪に自分からおびき寄せられていくんです。パウロが言ったように、自分のやってることがわからないって、やりたいことやってるんじゃなくて、やりたくないことやってるって、だから気をつけなさいって言うんです。だから常に私たちは御霊に導かれて生きることが必要だって、常に私たちはこの神の助けをいただかなきゃいけないなって言うんです。ですから信仰者の皆さん、ぜひ覚えてくださいます。でこういう生き方を私たちは実践できる人に神は生まれ変わらせてくださったんです。鍵は私たち信仰者の力である聖霊に助けを求めながら、その力によって生きていくということです。このことを分かってても失敗の連続です。 だとしたら我々はそれを悔い改めてまた歩み続けることです。こうしてこの地上を歩んでいきなさいって。誘惑する罪に自分を支配させることを許さないんです。神が私の心を支配し続けてくださること、そのことを願いながら、そのことを選択しながら生きていく、そうやって生きなさいって。そのことを主は私たちに教えてくださる。主の助けをいただきながらその教えを実践していきましょう。お祈りします。父なる神様、今日も今一度あなたの御言葉をご一緒に学ぶことができてありがとうございます。大切なことをあなた教えてくださった。我々信仰者がどんなふうに生きていくのか、いつもそれを邪魔するのは私たち人間の勝手な思いであり、考えであったり、計画であったり、夢であったり、主よ、すべてそれをあなたの前に放棄して、神様、あなたの御心に従っていきたいです。あなたが御言葉で教えてくださることに私たち従っていきたいですから、どうぞ私たちを助けてください。あなたの助けが常に私たちと共にあることを覚えて感謝をします。いつもあなたを仰ぎ見て、その助けをいただきながら、この地上にあってあなたに従い続けることをもって、あなたの栄光を表し続けることができますように、どうぞそのような信仰者として我々を強めてくださり、成長させてくださいますように。どうかそれをすべてあなたの栄光のためになしてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。